皆さん、こんにちは。ボードゲーム研究室、始まります。このウェブラジオは、ボードゲーム歴の浅いメンバーが、ボードゲームについてワイワイガヤガヤ話す内容となっております。私が第一研究員の川崎です。
第二研究員の吉田です。
第三研究員、直江です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今週というか、
はい。
何か大きな発表があったの、
うん、
ボードゲーム好きならたまらない話題がね、
はい、
あったということなんです。
はい。
何だと思いますか、吉田さん。
何でしょう、直江さん。
またか。もういいんですよ、その。マッハで振りましたね。
はい、なんかありましたね。
あったでしょ？
そういえば、はい。
前回というか、ね、ちょっと前の、この研究室でも取り上げたんですけど、うん、
はい。
SDJ ですよ。
シュピール・デス・ヤーレスですね。
うん。
はい。
ドイツ年間ゲーム大賞。
はい。
ですよね。
そうですね。
はい。まあ、これの、2012年大賞が決まりましたと。
お。
いうのが、月曜日ですよね、確か。
そうですね。はい。
7月の9日に発表がありましたと。ノミネートされた時にもちょっと取り上げたんで、
はいはい、
まあ結果まで一応伝えとこうかなと思いまして、
はい、
今回の、
はい、
メインテーマはこの SDJ の話を、うん、
そうですね。
まあ分かる範囲で、
はい、
浅く取り上げてみたい。
これあのね、9日のね、
はい、
月曜日の確か夕方ぐらいですか、日本時間で、
うん。そうですね。
もう月曜日はね、もう一日仕事にならなかったですよね、割と。
そうですね。
あれ？
うん。まあ私も仕事終わりにちょっとツイッター見たらこう、全部バーっと流れてたんで。
あ、そうですか。
はい。はい。というわけで今回の、はい、まあ、メインテーマは SDJ なんですけども、はい、その他いろいろ細々とした、はい、ボードゲームの話題もありますんで。
はい。
そこら辺も、
うん、
お伝えできたらなと思ってますんで、よろしくお願いします、
はい。はい。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。では、その SDJ、ドイツ年間ゲーム大賞の発表を行きましょうか。
はい。
まあもう聞いてる方皆さんご存知だと思いますけども。
そうですね。
これ、対象が3つあるんですよね。
うんうん。
まずはドイツ年間ゲーム大賞。
はい。
次が、エキスパートゲーム大賞。
はい。
最後が、ドイツ年間キッズゲーム大賞。
はい。
まあ、それぞれ、3作品がノミネートされてまして、その中から1つ大賞が決まると。
はい。
いうことで。じゃあ、まず、ドイツ年間キッズゲーム大賞いきましょうか。
はいはい。
これは、不備を捕まえろというゲームが大賞となりました。
はいはい。
ちなみにこれ、ご存知でしょうか。
どんなゲームなんでしょう。
実は私も全くわからないです。はい。小野さんのテーブルゲームインザワールドの方に、写真と YouTube の動画がアップされておりますので、そちらの方で確認しましたところ、
はい。
なんかこう箱の中がもうボードになってまして、
はいはい。
そこにこう、部屋が分かれたようなコンポーネントがあって、そこに人形があって、その、電子機器を使って遊ぶゲームだと。
あ、何度かありましたね、そういうゲームが。
なんかね、はい、意外ですよね、こういう賞を取る。とってもっとこう電源を使わないようなものなのかなと思ったら、
うん、ですね、アナログ寄りなゲームがね、
はい、まあ、ただこの電子機器のついたゲームが受賞をするのは2回目になるということで、
うん、ほうほうほう、
まあ、初めてではないらしいんですよね、
うんうん、
でゲーム内容とか詳しくはわからないですけど、見た感じちょっと面白そうで、確かに子供向けな感じはするなと、うん、
はい、はい、
まあ、とりあえずあの3人とも遊んだこともないしよくわからないので、
そうね、
これ以上は多分話が
無駄ないという。全くテンション上がってないですけどね。
はい。申し訳ないですけど、ね。興味のある方はちょっとそれぞれで調べていただけたらなと思います。
はい。
はい。続きまして、じゃあ、エキスパートゲーム大賞。
はいはいはい。
こちらは、村の人生。というゲームが取りました。
はい。
結構あの、K2 を推してる人が多かったような気がね、したんですけど。
そうですね。国内ではね、多分 K2 の方がこう、うん、たくさんプレイされたような印象ですけどね。
うん。うん、で、まあ、村の人生は、でもそれでも好きな人は好きですし。
まあね、私もあの、テーマとしてはね、結構気になってたんですけどね。
これ、まあ、私、やったことないんですけど、確か、直江さん、やられてましたよね。
はい、遊ばしてもらいました。
軽くでいいんで、どんなゲームか、ちょっと説明してもらえます？
軽く。
うん、ざっくり。
ざっくり。なんでしょうね。なんか、まあ、自分の一族をこう、繁栄させていくゲームです。
うん、うん、うん。確かなんか、生まれてから、墓場に入るまでみたいな感じに流れていくんですね、ゲーム。
そうですね。最初になんか、3人か4人ぐらい家族がいて、
うん。
で、なんか行動してるとだんだん死んでいくんですよ。
うんうん、
で、死んで、うん、で、全員死ぬ前にちょっと新しい世代をこう、手に入れて、うん、で、その新しい世代でまた働かせて、みたいな。
ほうほうほうほう。何をすれば勝ちなんですか？
なんかこう、終了条件が、なんか2種類ぐらいあったと思うんですよ。
はい。
で、なんかその終了条件が満たされた時に、
うん、
一番、こう、影響ポイントを貯めた人が勝ちかなんかやった
と。ほうほうほう。なるほど。ポイントが多い人が勝ち。
はい。はい、村へのこう貢献度が高い一族が勝ちみたいな。
うん。
なんかそんな感じ。
なるほど。これ、うん、エキスパートってことはちょっとプレイ時間長いんですかね。
そうですね。なんか、その、遊んだと、僕が遊んだ時は結構、うん、なんかね、サクッと終わっちゃったんですけど、
う
多分、でも2時間ぐらいは普通平均してかかるぐらいの。
ああ、なるほど。なかなかボリュームありますね。
うん。
うん。面白かったですか？
はい。
うん、まあ、こちらの方も、まあ、興味があれば、調べていただいたらいいんじゃないかな。あの、村の人生自体は結構、出た時にも話題になってましたもんね。
うん、そうですよね。う
ん。なんか、だいぶ面白いっていう評判。
そうですよね。
で、はい。うん、遊んでみたいなと。
はい。遊んでる人も多いでしょうね、これ多分ね。そんなに手に入らないわけじゃないです。まあ、日本で普通には買えないと思いますけど。
うん、うん。K2 に比べると、
うん、
結構こう、何回も遊べる感じのゲームです。まあ、K2 が一回しか遊べないってことはないんですけど。
そうですね。
こう、なんかこう、毎回、今回はこういう方針でやってみようっていうのが。
なるほどね。
K2 よりもこう、幅広く選択肢がある。
なるほど。勝ち筋が多いという感じなんですね。
で、まあ、で、その時遊ぶメンツによってもまた展開がちょっと変わってきそう。
なるほど。まさにこう、エキスパート、ゲーム対象を取るべくして取ったみたいな感じですね。
僕はだいぶ好みの感じで。
なるほど、は
い。来年のこのエキスパートゲーム対象もちょっと楽しみやなと思って。
うんうん。面白いですよね。
はい。
わかりました。ありがとうございます。では最後に、
はい、
ドイツ年間ゲーム対象。
はい。
うん。こちらの方は、キングダムビルダー。
を
取りましたね。小野さんのサイトのアンケートでは、ベガスが1位やったんですかね。
うんうん。
うんうん。
で、キングダムビルダーは2位だった。
はい。
ようなんですけども、はい、まあ、蓋を開けてみれば、まあ、キングダムビルダーが取ったと。いうことで、まあ、賛否両論あるようなんですけど。
そうですね。これ、かむだけね、川崎さんの組織票が。
組織票どんな組織票なんですかいや、これ、まあ、個人的にはね、私、はい、まあ、ドミニオン好きで、ばっかりいいのは、素晴らしいデザイナーだなと思ってますんで。
実際にね、プレイもされてますもんね。
はい、遊んで、さすがだなと思う、その、よくできたシステムだなと思ってました。
うんうん、
ただ、まあ、一度しか遊んでないんでね、何回も遊んでみたいなって感じではあったんですけど。
実際に、ね、プレイされた方はね、うん、こう、何度も遊んでこそ、こうね、
うん。
こうなんですかね、こう、良さが、わかるゲームじゃないかなって意見がね。
そうですね、プレイ時間が、ね、さっき言った村の人生よりは、断然短いですし、より、その繰り返し遊べて、毎回展開が変わるようにデザインされてますんで。いいゲームだとは思うんですけど。
うんうんうん、
まあ、この辺はね、結構、キングダムビルダーは、ドミニオンのデザイナーが作ったゲームにしては、出た後、いまいち評判を聞かなくてですね、
うんうん。
実際遊ばれた方も結構少ないんですよね、周りで。
そうなんですかね。
まあ、私の周りではそうなんですよ。なので、賞取った後に、キングダムビルダー実は遊んでないけど、面白いのみたいな話題になってるのが見てるとね。ただまあこうやって賞を取ることで話題になって興味が出て、まあ遊ぶ人が増えれば遊べばね、
うんうん、
まあ満足してもらえるとは思うんですよ。
ほうほうほう。
うん。まただから今度やりましょうよ。日本語版これで出るでしょ。
出るでしょうね。
多分ね、賞取ったら、ね。
はいはい。
まあ日本語化するとこって勝利条件のカードだけなんで。
うんうん。
あ、まあ、ちなみに軽く説明しときましょうかね。
はいはい。
はい。まあ、これ自分の領土を広げていって、最終的に勝利点の多いプレイヤーが勝つゲームなんですけども、
は
い、勝利点が入る勝利条件っていうのが、毎回3種類 ランダムで選びます。全部で10種類ぐらいあったかな。
あ、そんなにあるんですか、ね、
その中から3種類だ、まず選ぶと。で、さらに、その時のゲームで使うゲームボードっていうのが、その、4面のボードを組み合わせて1つのボードとして使うんですけども、
はいはい。
それも毎回ランダムで、だから地形も変わると。その上で、カードを引いて手札の地形と同じところに駒を置いていって、全てのプレイヤーが駒を置き切った後に、点数計算して点が多い人が勝ちという、まあ、すごくシンプルなゲームなんですけども、
はいはい、
やったらすぐ分かると思います。パッと見ね、なんか、駒が多いし、はい、図形がね、
そうですね。
シミュレーションゲーム的な、こう、
はい、
マップ見て、なんか難しそうだなと思う人がいると思うんですけど、
そうですね。
やってみるとなんてことはなくて、見た目にもこう、ボードゲームって感じですごく楽しいと思いますよ。
ああ、そうなんですね。私、やっぱり初めて見たときにね、
うん、
こう、ヘックスって言うんですかね。
そうそう、ヘックスですね。
やっぱり、ウォーゲームの印象があったんで、ちょっと敷居が高いかなっていう印象があったんですけど、
六角形のマスでこう、くぐられてるとね、
はい、そうですね。
一気にこう、敷居高く感じますよね。
はい。
でも全然そんなことないんですよ。
そうなんですね。
はい。まあ、そうやって、思ってる方もいられると思います。もし機会があればね、遊んでいただけたら。
ぜひ、みたいですね。
はい。というわけで、はい、本当にさらっとですが、SDJ の話題はここまでと。
テンションの上がらないまま。
いやいやいや。まあだってもう、月曜日の段階もね、
一週間経っちゃいましたから
ね。終わってますからね。まあしょうがないですけど。はい。まあでもここで取り上げておかないとね。
はい。
はい。というわけで、SDJ の話題でした。
はい。
はい。
はい、続いて、
はい。
ちょっと細々したお知らせというか、ボードゲーム関係の話題がありましてですね。
はいはい。
こちらの方、ツイッターやられてる方は、もしかしたら見られてるかもしれませんけども、創作ゲームのアートワーク展。
はいはい。
という企画がありまして。はい。これ京都の貸しスペース、空き缶さんというところがありまして、はい、チキンダイスゲームズのね、
そうですね、
代表の福井さん。
はい。
がやられてるスペースなんですけども、そこで、ボードゲーム、カードゲーム、まあ、いわゆる同人ゲームですよね。
はいはい。
同人ゲームに限らないですかね。創作ゲームっていう話。
創作ゲームですね。はい。
の、アートワーク展。だから、
はいはい、
箱絵とかカードの絵の、
うんうん、
ビジュアルの方をメインにしたイベントがあると。
うんうん、新しい試みですよね。
はい。元々の発端はなんかツイッターでこんなのやったらどうかなみたいな話が出たのも覚えてたんですけど、はい、それがまさか実現するとはという感じで。ちなみに場所は、京都、
うん。
京都のどこなんかな。私もね、まだ空き缶さん行ったことないんで。
ああ、京都のね、下京区になってますね。
ああ、はいはい。またブログからリンク貼っときますんで、興味ある方ちょっと見てください。簡単に説明しますと、期間はですね、2012年の8月1日から31日までの1ヶ月間開催されます。オープン時間は平日が10時から18時まで。で基本ね、土日は休みらしいんですよ。はい、土日は閉館してると。ただまあ土日にイベントやってる場合は開けてますと。いうことです。交流会とかがね、あるみたいな。
はいはいはい。
はい。で、これ、入場料とかいるのかな？
どうでしょうね。
ここにその辺は、
まだ告知されてないんですかね。
そうですね。
うん。
はい。まあ、また追ってね、この辺は、情報があれば、紹介 したいなと思うんですけども、
はい。
これね、出展されてる方がね、最初ね、関西の、やっぱり方が、多かったんですけど、
うんうんうん、
後半こうバタバタっと関東の方の ね、
うん、
有名な方がたくさん来られてね、
はい、そうそうたるメンツですね、
はい、まあ、あとチキンダイスゲームズとも仲良しのモブゲームズがね、
はいはい、
モブゲームズっていうのがこれまたモブゲームズのアートデザインしてるのが福井さんですからね、
福井さんなんですけどね
主催されてる人の絵が飾られるっていうね、
はいはい
はい、まあ、あとはさらっとまあ私の嫁とか。
はいはいはい。
してますね。まあよかったら。
はい。
でいただけたらな。川崎美奈という名前。株券さんが作ったオスというゲーム。
そうですね。はい。
してもらってるんで、そちらの絵を出す予定です。
はい。はい、
その他、まだまだいらっしゃいますんで。
はい。
興味ある方はね、リンク貼っときますんで、そっから見てください。
これね、我々もね、
うん、
近いんでぜひ、 おきたいですね。
そうですね。まあ、私は嫁の手伝いとして、こう、ついていこうかなと思ってます。
あ、私もね、京都近いんで。
そうですね。
ぜひ、はい、行ってみようかな。これね、四条烏丸のね、
はい、
駅からは徒歩数分って書いてありますね。やっぱり、交通の便もね、
うん、
いいとこなんで、ぜひね、気軽に来ていただけたらなと思いますね。
そうですね。
はい。
ボードゲームの通販専門店やられてるゲームフィールドさんって知ってますかね？
はいはい。九州の。
うん。
緑色のサイトですよね。
そうですね。
うん、
こちらの方でね、今ね。
はい。
新商品として扱ってんのがね。
うん。
ボードカード専用ゲームマットっていうの
を。
先日からちょっと売り出されて。
うん、うん。
これゲームするときにね、机の上がツルツルしてたりするとね、
はい、
カードとかこう、取りにくかったりするじゃないですか。
はいはいはい。
はい。あれを遊びやすくするための専用のゲームを遊ぶために特化したマットを作られたということで、今ね、絶賛発売中なんですよ。
うんうん、
これ見たらね、サイズが M、L、LL っていうのがありまして、
はいはい。
で、これ、どうやったかな？ M っていうのがこたつ、うん、家に置くこう、正方形のこたつサイズ、はいはい。これが M ですね。
はいはい。
はい。L サイズっていうのはこれどれぐらいなのかな？ちょっと大きめの、
うん、こうゲーム会とかで使うようなあれですかね。こう中作り。
これでもなんか正方形っぽいですよ。
あ、そうですか、うん、
はい。LL ってやつがあれですわ。よく公民館とか。
はいはい。
で使われてる長机を二つ合わせた。
はいはいはいはい。
ああ、ああ。
かなり大きめの。サイズ。
うんうん
うん、というふうに3種類ありまして、まあ、それぞれちょっとお値段違うんですけど、これがね、ちゃんと四隅に、紐がついてまして、
はい、
足に絡めてこう動かなくできた
ので、うんうん、
はい。これ、だいぶいい布使ってますよ。
うん。
うん。ミンクソフトっていう生地使ってますね。
はいはいはい。
これね、私も聞いたことありますね。この、ボードゲームの、こう、マットとしては、もう一番、
うん、
適した素材やっていうふうなね。
うんうん
はい。
だからね、ちょっとね、お値段高めですけど、十分その価値はあるものになってると思いますんで、まあ、興味がありましたら、こちらの方も、ね、ゲームフィールドさんで検索してもらったらすぐに、
はい。
出ると思いますんで、はい、よろしければ、ご覧になってくださいと。
はい。
なんか、ゲームフィールドで買い物したらサンプルがついていく、くるみたいな、こう、ツイートをなんか見た記憶があります。
サンプル、なんか布の切れ端みたいなのが入ってる。
そうです、そうです。
ああ、いいですね、それ。面白いな、それ。
なかなかね、写真だけだとね、伝わりにくいですもんね。
うん。いや、でもこれは、触ったことはないけども、だいぶ気持ち良さそうな感じしますね。
うん。
いいですよね。
インクソフトでしょ、だって。ツルツルサラサラしてる感じがするな、うん、
こういうのはでも、ねえ、なかなかこう、使いたいけど、うん、どうしたらいいかわからないって困ってる人も多分いるとは思うんですよ。
そうですね。う
ん、
大きいゲーム会とかなら、まあ、まとめて買うというか、みんなでお金出して買えば、
ああ、
うん、いいんじゃないかなと思いますけどね。はい。では、そろそろエンディングなんですけど、
はい、
今回もね、さらっと、メインの部分は流れていってしまいました。
そうですね。
はい。前回の放送で最後の方、ちょこっとこう、お便りが来ないんですよ、ね。話をしたせいかどうかわからないんですが、
はい。はい。
お便りが来ました。
お
ぉ。ということで、もう早速、はい、ありがたいです。早速紹介させていただきたいのですが、
はい。
はい。では、お名前。
はい、
牛くん。
お
う。
はい。これ以前もね、お便りいただいた。
いただきましたね。
牛くんさんです。まあこれ牛くんさんってちょっと言いにくいんで、はい、もう牛くんでいきます。
呼び捨てですね。はい。
呼び捨てじゃない、くんついてますからね。牛くん。
はい。
はい、では、こんにちは。ご無沙汰しております。牛くんです。先日はメールを読んでいただいてありがとうございました。7月16日に京都のユーモアゲーム会にまた行こうと思っております。前回一緒に行った女友達とも一緒です。楽しめたらいいな。さて、その女友達から、ボードゲームのポッドキャストをやらないと持ちかけられました。
お
彼女が何を狙っているのか知りませんが、どうも巻き込まれそうです。そこで、というわけでもないのですが、ボードゲーム研究室をやるときに気をつけたこととか、そもそもポッドキャストをやろうとしたきっかけなど、もしかしたら一度お話しされたかもしれませんが、またお話しいただけたら幸いです。よろしくお願いします。 いうことですね。相変わらずリア充の推し君ですけども。ねえ。
確かに。
友達と一緒に。しかも、何ですか？ボードゲームのポッドキャストをやらないと持ちかけられましたと。もう何ですか今、ボードゲーム界隈では、ポッドキャストが流行ってるんでしょうかこれ。
ね
え。前回ね、ちょうどそういう話をしてて、いくつかね、紹介させていただきましたけれど。
はい。
はい。これね、まあ、この質問に答える前にですね。
はい。
最近ですね。
うん。
また新たな、ポッドキャスト番組。
ほ
う。まあ、番組というか。
はは
あの、放送がありまして。
例のあれですか研究員の独り言じゃないですか。
じゃあ、それはユーストリームでしょ？
はい。
はい。ボードゲーム検体機っていう、
はい。
ポッドキャストがね。
はいはい。
始まったと。
はい。
これも聞いて。
どっかで聞いたような。
もうそのままなんですけど、以前ゲストで出ていただいた、大臣さんとブラッシュさんの、
はいはい。
サークル検体機。
はい。
のね。
ええ。
ポッドキャストがアップされてる。
はい。
はい。で、まあこれなんて言うんでしょうね。前、なんかこう定期的にやるんじゃなくて、ちょっとテスト的にやってみましたって。
はいはい。
で、まあよかったら聞いてみてください。
はい。
でですよ、まあ牛くんさんの、はい、牛くんさんというか牛くんの、
はい。
質問なんですけど。
はい。
ポッドキャストをやろうとしたきっかけ？
どうでした
っけ？これ、最初の方で、っていうか、はい、第1回かなんかで言ってるんじゃないかな
ん
です
けど、うん、
まずはやっぱりそういう他のね、大先輩方のボードゲームのポッドキャストを聞いたっていうのが、まあきっかけですよね。
うん、
うん。うん。ボードゲームおっぱいさんとか。
はい。
こんなのがあるんだと。
うんうん。
面白いなぁと。いうのがきっかけと、あとは、ちょうどその頃ね、ボードゲームがなんかこう盛り上がってきてた感じがありましたからね。覚えてます？
私には、結構記憶が曖昧なんですけど。
ちょっと待ってよ。
確かね、ナオエさんがね、
うん、
川崎さんと話する前に、
ナ
オエさんがなんか、ポッドキャストを、やってみたいね、みたいなことをね、話されてたんです。
言ってましたっけ？
はい。
実は川崎さん
の話がある前に、はい、私に、はい。
あら。
いや、でも、敷居が高いですよね、みたいな話を二人でしてたんですよ。
へぇー。
確か。
ほうほうほうほう。
で、そんな時に、川崎さんからなんか、ポッドキャストとかやりませんかみたいな話が確か。
なんかあれでもゲーム会やってた時にそういう話してませんでしたっけ？
そうです、そうです。
なんか雑談で、
はい。
もうやりましょうか、みたいな。
いいですね、とか
言
うね。
ね、言ってましたよね。
そうです、そうです。はい。
まあ、あの時はね、みんなその社交辞令やノリやみたいなね、はい、感じで言ってた。
で言うたらね、はい、ポッドキャストやる段階でね。
うん。
川崎さんとにあんまり喋ったことなかったですからね。
だって、あの時あれでしょ？あって、
はい、
半年ぐらいじゃないですか？
半年ですけど、川崎さんとね、そのタイミングあると思うんですけど、ほとんどね、
そうでした。
一緒にゲームする機会もなくてですね、そんなに。
そんなことない？
確かそれがきっかけで連絡先とかも聞いた気がしますもん。
そうでしたっけ？
うん、そうです。わあ、なんか、仲良くできるかなとか思った記憶ありますもん。
そう。そうでした？
そうそうです。
あれおかしいな。
あれそんなに仲良くないのに、ポッドキャスト一緒にできるかな。
そういやなんでこの3人だったんでしょうね、そういやね。
そうなんですよ。未だにね、これ謎なんですよ。
レアで、ね、めっちゃ浅い3人ですよね。
そうそうそうです。なんかね、こう、昔から仲のいい3人かとかじゃないですからね。
そうですね。他のポッドキャスト聞いてると、みんな昔から付き合いあって、こう仲いい人たちがやってる感じです
ね。ね、この倦怠期のね、うん、配信さんとプラスなんか本当仲いいですもんね。
そうそう。はい、だってボードゲームおっぱいの大佐とマダムとかだってね、すごい前からの友達みたいな。
そうですよね。
感じですもんね。
うん、うん。
そうか。まあまあ、それはいいや。
はいはい。
そうですよね。だからきっかけとしては他のポッドキャスト聞いて、で、まあ、その時にちょうどまあ、盛り上がってて、まあ、なんかノリで、やったらどうみたいな、話してたら、ゲームマーケット大阪が決まり、キウイゲームズがオープンし、
はい、
みたいな感じでね、大阪のボードゲームシーンが、急にね、
そうですね、
盛り上がってきたと。今だって感じでこう、始めたって感じですかね。
うん、うん、うん。
まあ、この辺はもう何回も言ってるくだりですけど。
はい。
はい。あと、 気をつけたこと。やるときに気をつけた。何なんですかね、やるときに気をつけたこと。
どうでしたかね。
何にも気をつけてないような気が
する。とにかくカラオケスタジオは雑音がやばいってことですね。
まあでも、ああいう場所じゃないとなかなかね、その、撮れる場所がなかったんですよね、最初はね。とあれかな、その、なるほど、気をつけたこととかって言われたら。
ありますかね。
ないですね。
何も気をつけてないから、まあ、この状態で今いない。
もっと気をつけろよってことですか。ね。ああ、そうか。これでもね。
はい。
どうも、私が仕入れた情報では、牛くんは、もうこれ撮ってるはずなんですよ。この、この、研究室が、更新されてる時点で、
はい、あ、そうなんですね。
収録が終わってるはずなんです。
へ
なので、はい、近々、ポッとこうまた、
はい、
彗星のように現れた、ね、この前のボドキュアのような二人組が出てくるわけですよ。
はいはいはいはい。
ボドキャどうすか勢い。もう、iTunes の
はい。
あれですよ、趣味ゲームのランキングで2位に上がってたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうですよ。さすがですよ。やっぱ女子の力は大したもんですよ。うん。
これね、もう何度も言うてますけどね。うん、
はい。
もう、いいんじゃないですかね。
何がですか。
いや、我々もね。
我々の役目も。
身の吹き方もね。
まあね。まあまあ、だから、あれですよ、これから例えばね、更新頻度がね、毎週今やってるでしょ？
はい。
これが各週になり、月一になり、各月になり、スーッとフェードアウトして、ね。ある時こう、ふとみんな気がついたら、あれそういえばなんか、ボードゲームのポッドキャスト、他にもあったよね、みたいな。なんかあったっけとか。そんなことないよみたいな話しててこう。あれ何この曲みたいなこう。どうして私泣いてるのっていう感じの。曲だけ覚えてるから
。ああ、ナイトスクープとかでね。こう、ね、このメロディーは何のメロディーか探してください、
ね。それは音楽。お借りしてるタムさんの。
ああ、そうですね。
トワイヒットするだけなんで。はい。あ、なるほど、ここの、曲なのねっていうだけで終わるだけ。はい。はい、感じで、まあ、フェードアウトしていく時期なんじゃないですかね、
う
ん、
もう。まあ、だからね、こう、そろそろね、こう、どういう形でね、終わっていくのかっていうところもね。
またそういう、なんか、最終回フラグみたいな。いや、これでもね、
はい、
まあまあ、こう、ボードゲームのこうポッドキャストが増えてきてすごい嬉しいんですけど、
はい。
これはもしかしたらまああれですよ、
はい。
もう誤解を恐れずに言いますけども、
はい。
この研究室がなんか影響をもしね、はい。及ぼしてるとするならですよ、
はい。
まあ聞いて、
はい。
あ、これぐらいやったらできんちゃうの。なんか一人喋ってるだけで。こうなんだったら、はい、私たちにもできるんじゃないみたいなね。
はい。
感じで、まあそういうきっかけ、それがきっかけだとしてもこうやって増えてきたら面白いじゃないですか、
ね。そうですね。このね、
はい、
我々がポッドキャスト始めた頃ってね、
うん、
ボードゲームおっぱいさんとかね、
テ
ンテーズラジオさんとかね、
うん、
こんなことできるのかってやっぱありましたからね。
ああ、まだ、最初から言ってましたけど、そういう、もう、人たちのところはもう目指してなかったじゃないですか。
ボードゲームのね、知識もないですし、
そうです
ね、そういう話術もないですしね。
そうそう。だから、そういうところはもう全然目指してなくて、うん、まあ、楽しく、ワイワイやろうよっていうところが、
うん、
目標だった。
まあ、そういうね、敷居を下げたっていうところがね、
我々
唯一ね、行動的じゃないですかね、これ。
ああ、そうそう。そうしときましょうよ。
ね。
うん。直江さん名古屋さん、その、
はい、
そこで、関わらないようにしよう
はい、
はい、できんと。なんで黙ってるんですか
名古屋さんがフェードアウト。
鼻から二人やったみたいな。やめてくださいよ、そういう。
でも、これ新しいんじゃないですか、
うん、
ここね。
うん、
今週は気がつけば、なんか名古屋さんがフェードアウト。
あ、いいですね、いいですね。
そうそう、来週は、今度僕がフェードアウト行って、最後。あれ
川崎さん。そして誰もいなくなった。
そうそうそうそう。
めちゃめちゃ寂しいですね、それ。
新しいですよ。
ああ、そうか。はい。あるでしょ、私ももう最後は鼻から一人やった手でずっとやってるわけですね。
そうです、そうです。
ああ、うん、面白そう。
はい。
一言。あ、
なんかこう、ね、タイムパラドックス的な感じの。
そ
う、
確かにね。そう、はい、ああ。え、だ、何の話をしてるんですか、だから。
我々の。終わり方。自
分がこれから始める。
収納 B の飾り方ですよ。
どうして、始めたきっかけはいう話してるんで、どうしてその、ね、終わりみたいな話にな
るんですか。いや、まずね、これだけポッドキャスト出てくるとね。
はい。
まず初めに淘汰されるのは我々ですよ、これ。
まあね。そこはちょっと否めないですね。うん、まあ。細々とやってったらいいんじゃないですかね。
潜りましょうか。潜りましょうよ。
あー、なるほど。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。あ、それもかっこいいかもしれないです。地下放送みたいな感じですね。
そうそうです。
うんうんうん。
なんかこう、すごい電波合わせたらやっと聞けるみたいな
感じ。はい。
普段聞いてた入らへんけど、細かく合わせるとこう聞こえてくるみたいな。
はいはい。あ、
それはかっこいいかもしれないな。
これ、ね、はい、お便り募集しましょうか。
お便り？何のお便りですか？
こんな終わり方してください。
あ、それで何回か稼げるんじゃないですか？
何回か。そうです。
今回の終わり方。
そうです。
そんな閉店セールでお客さん呼ぶようなやり方やめましょうよ、そんな。終わる詐欺って言われますよ、それ。
いつかね、こう、スペシャル会を設けましょう。
まあまあ、そうですね。それやったらもう突然、やめますって言ってやめた方が面白いじゃないですかね。やめますって言わずになんか。
あ、そうですね。禁断の夢落ちですわ。
は、夢だったのか。
そう。
こういう夢を見たい。
そう。
3人でポッドキャストして楽しいなっていう夢を見たい。
は
い、
そうです、そうです。何事もなかったかのようにね。
まあ、もう、夢も何も、だいぶ拡散してしまいましたからね。もういろんな人の iPod とかに入ってますからね。
ですね。
夢落ちでごまかされない状況になってしまいました。
はい。はい、
まあ、まあ、ね、こうやって、まあ、我々の、まあ、ラジオを聞いて、なんか楽しそうやってみたいとかってね、思ってやってくれたら、はい、まあ、それは嬉しいなと思いますけど。
はい。
これちょっと楽しみやな、牛くん。ちょっと、牛くん、これ、できたらちゃんと教えてくださいね。裏ワンドローさんみたいにこう、ね、こそっと更新したりしないでくださいよ。
大々的に更新ね。
そうそうそう。
していただきたいですね。
ね。はい。というわけで、お便りありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ではね、まあ、今回もなんか最後がまた長くなってしまうのでね。
はい。
バランスの悪い、構成になってますけど。
はい。
はい。どうですかね。次は、テーマまた考えてやらないと、もう SDJ ネタも今回で終わるんです
か。まあ、来週のテーマはまあ SDJ その後っていう。
しつこいな、もう今回ですら話題ないって。ね、まあまあもうすぐっていうかあと数ヶ月したらね。
はい。
ゲームマーケットですから。あ、でもその前にエッセンか。
あ、そうですね。
とりあえずエッセンまで引っ張れば、まあ、エッセンの話題で、また持っていけますか。
二月ぐらい前からね、エッセン直前のスペシャル。
そう。やってればね。ボードゲームっぽい感じでしょう。
また苦痛の日々が始まりますから、ね。
苦痛
そうじゃ何も出てこないっていうね。
そうです。誰か詳しい人呼ばないとね。
そうですよ。直
江さんがそれ言ったらダメでしょ。
いやいや。
そこになってるのが直江さんなんです
か。いやいやいや。
そうですね。またゲストの方に助けていただきましょうかね。
はい、そうですね、うん。はい。
そうしましょう。
はい、しましょう。
では、今回はこの辺で、
はい、
終わりということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。